時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡町角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日も暑い一日になりましたけれども。
暑かったですね。
今日はどのようにお過ごしでいらっしゃいましたか。はい、
今日はですね、
はい、
動画の撮影をやっておりました。
定期的に今行っている。
そうですね、はい、YouTube の方に動画が上がってるんですけれども、はい、割とですね、公開されてからアクセス数が多くて、はい、まあ、数日のうちに、まあ、1000件2000件とかいう感じでは上がってきてますんで、順調ではあるのかなとは思うんですけれども、はい、やっぱり限られた時間の中でですね、うん、いきなりどうぞって言われて喋るっていうのが、はい、なかなかやっぱり難しいもんですよね。
制限時間とか一応ディレクターから伝えられてたりするんですか。何分以内に収めてください。
いや、特にそういうのはないんですけれども、はい、見る方のことを考えるとあんまり長いと当然見ないじゃないですか。
そうですね。
だから比較的、まあ、コンパクトにまとめて言うってなった時に、うん、どこまで、まあ、細かなディテールがお話しできるのかなってなると、うん、なかなか難しくてですね、別に何か原稿を準備してとかじゃなく、テーマだけその日に聞いてその場で喋ってるので、はい、やっぱりなんかうまく表現できない部分とかもあったりはするんですよね、はい、どちらかというと、まあ、通常、まあ、説明をしたりとかするときっていうのは、うん、まあ、質問を受けてその質問に対して回答していくような感じの、はい、まあ、キャッチボールみたいな感じで展開するのが通常なんですけれども、はい、そうでなく、まあ、カメラに向かって喋るっていうのに関しては、うん、まあ、今直接は目の前にはいらっしゃらないけれども、聞いていただく、まあ、リスナーの方々に、まあ、いかにうまく伝えたい内容が伝えられるのかなってなると、うん、なかなかやっぱ不完全燃焼かなっていうふうには思いますね。
そうなんですね、うん、でもそれでもそんだけのアクセス数があるということは多くの方がやっぱ求めてるコンテンツだと思うんですけども。
そうですね、
その、はい、動画はどういうふうにアクセスすれば見ることができるんですか。
これはですね、はい、筋トレ TV ということで、はい、検索をしていただくのが、まあ、一番いいかなと思うんですけれども、はい、定期的に、私の動画が、はい、公開されるときにはですね、うん、Facebook を通じて、はい、情報をシェアしていますので、まあ、ぜひ私のホームページ、ホームページというか Facebook のページからアクセスしていただくと、はい、比較的分かりやすいと思います。
なるほど。ということでぜひ皆さんもこの森部先生のフェイスブックページからですね、チェックをしていただければと思います。そしてまたそういった動画もそうですけども、通信の方のですね、講座の方でも結構塾生の皆さんが結果を出されているというふうに伺いましたけれども。
いや、これがですね、はい、まあ、実際に、まあ、塾生になられている方もいらっしゃいますし、はい、まあ、フェイスブックを通じて、まあ、その興味があって何か取り組みたいっていう方に、まあ、ワンポイントレッスンしたりとか、
はい、
まあ、今サービスさせていただいてるんですけど、そうするとですね、もう2日でウエストが4センチ細くなったとかですね、他人からちょっと痩せたんじゃないって言われるとか、そういう事例が結構出てきてまして。
すごい、
はい、
これはこの春の時期だからっていうところもやっぱあるんですけど、皆さんの意識も高くなってきてて。
そうですね、今まで、まあ、いろんな取り組みをされた方がやっぱり多いんですけれども、はい、それでうまく効果が出なかったとか、またリバウンドしちゃったとかいうような方が、まあ、私がまあ提唱している、まあ、ポジトレの、はい、まあ、考え方を、ね、まあ、聞かれたときに、これぐらいだったらできるんじゃないかなっていう、まあ、軽いノリで始められてるわけですよ。やってることなんて大したことやってないんですね、聞いたら。なんかスクワット20回とか、腹筋20回しましたみたいな感じなんで、そんなんで足りるのっていうふうに思うじゃないですか、
はい、
あんなにこう、いつもね、
いつもですね、
ほら、あと1回みたいなのでやってたら。でもやっぱり物の考え方が変わるということと、行動の中に落とせるっていう、この変化がまあ一番大きいんじゃないかなと思います。それと通常ジムとかに通ってるとですね、通って行ってやってる時間は意識してるんですけど、日常生活の中にそれが落とし込めてるかっていうと、なかなかできなかったりとかするんですね。ところが、まあ、そんなにいつもそのジムとかでトレーニングするわけじゃない、でも、まあ、最大限効果を出したいっていう方の場合は、 日常生活の中にできることっていうのを取り込むような、うんまあ、そういう、まあ、変化が起きるみたいで、うんまあ、例えばお腹はいつもへこませておきましょうとかいうアドバイスを、まあ、ラジオの中でもやりましたけれども、はいはい、実際にですねウエスト周りに紙テープ巻いたような人っていうのは、ええ、めっちゃ効果出るのが早いみたいです。
そうなんですか、はい、その4センチ、うん、2日で4センチ出たという方は、はい、その紙テープ手法ですか。
紙テープですね。
そうですか、はいまあ、お腹の、ね、サイズって本当にこう日によって変わったりもするので、はいまあ、定着するのとはまた別かもしれませんが結構自分の中でもインパクトありますよね。2日で4センチ変わった。
いや違いますね、まあ、この大型連休の期間中にですね、はいまあ、うちも完全その暦通りに、まあ、休みだったんですけれども、うんどうしてもやっぱり外食が増えたりだとか、ね、あるいはまあ家にいても結構割とゴロゴロしてるような時間が長くなりがちじゃないですか、はい、でそうするとですねやっぱりお腹周りに一番肉がつくんですよね。その皮下脂肪が厚くなったとかいうところまでは分からないんですけども、はい、サイズが大きくなったらもう間違いないんですよ、うんうんうんまあ、ベルト締めたりとかした時にはもう適面分かるんですけど、はい、でもそれをですねやっぱりそのこうベルトの穴を一つ二つちょっときつめに、はい締めてやっているだけでやっぱり変わるんですね、
うんはい、すごいですね。そういうの本当に日常の生活の中に落とし込めるのが、はいまあ、ポチトレの良いところと。
そうですね、でもやってみてこれは間違いないなって思ったことを、うんまあ、一般の方が利用できるような形にちょっと変換して伝えてるというのがまあ僕の今のやり方なんですけどね。
なるほどですね、はい、さあということでオープニングからちょっと熱いトーク交わさせていただきましたけれども、はい、番組ではですねこのようなポジトレを中心に役立つコンテンツ満載でお届けします。そしてまたこの放送の内容は後日も聞いていただけますようにアーカイブ配信を行っております。Facebook をなさっている方はぜひ福岡町角森部塾の Facebook ページにいいねをお願いいたします。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送アーカイブお聞きいただけますのでチェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けいたします。福岡町角森部塾。この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りいたします。最高品質を目指して作りました IMB のオメガ3 DHA EPA 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出。今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供。詳しくは IMB オメガ3で検索。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部塾。パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてのコーナーはマイジムでございます。さあマイジム、今月はですね憧れのくびれの作り方でお届けしております、はい、今日は第2回目でございます。よろしくお願いいたします、はい、さあ前回ですね腹筋の構成、どのような筋肉で構成されているか、そしてくびれができる仕組み、正しいくびれの作り方の概念、くびれの作り方にですね効くポジトレを一つご紹介といったところでお届けしました。さあ今回2回目ということなんですけど、まずちょっとくびれができる仕組みなどのおさらいからちょっと行きたいなと思うんですけれども、
はい
まあ、くびれ、どうやればできるっていうところになりますかね、まあ、ズバリ
ズバリ、
はい、
まずお腹をへこませろということですよね。
そうですね、
これ姿勢が特に重要です、
はい
まあ、立ってる時も座ってる時もですね、うん、ただそのこうリラックスした状態でその体幹に力を入れてなかったらですね、はい、通常はお腹周りって緩んでるんですよ。
はい
はい、負担はほとんど背骨で支えてしまってますので、背骨と、まあ、背筋ですね、
はい、
脊柱起立筋という筋肉で支えて、うん、とりあえず、まあ、バランスで立っているような状態になってます、その時にはお腹ってリラックスしているのでほとんどの方がウエストのサイズっていうのは割と大きな状態になっているわけなんですね、
はいはい、
でこの状態だとどうしても緩みがちなので、うん、ウエストのくびれってなくなっていきます、うん
は
あまあ見た目がですね筒みたいな感じになって、上から下までズドンとこうまっすぐ、もう下手するとお腹周りの方が太くなっちゃうみたいな状況に陥ります。これは男性も女性もですね、でところがまあそれはちょっと避けたいよねと、
はい、
いうことでまあくびれを求めていくわけなんですけれども、はい、くびれができるメカニズムというのはですね、はい、そこにもうその背骨以外に骨がないというのが最大のポイントなんです、はい、胸の部分では肋骨があるじゃないですか、
はい、
だからその肋骨のサイズ以上にちっちゃくなることはないわけですよ。痩せて、内側に絞むわけじゃないからですね、 でお尻の部分というのは骨盤がありますので、はい、その骨盤がちっちゃくなるわけではないですから、まあ、いくら補足してもここまでっていうのがあります、
はい、
そのウエスト周りというのは骨がないわけですよ、だから理屈上どんだけでも細くなります。
なるほど、
はい、
内臓を上と下に分けていけばもう本当にキューッと、
いや上と下に分けれないですけど、
あ、そうですね、
つながってるんで、はい、
なるほどなるほど。
ただ、まあ、あの食後すぐとかでなければですね、はい、空腹状態とかであればもうかなりぺったんこな状態には、うん、あのなるわけなんです、
はい、
でそれがいやそんなのならないんじゃないのっていう人の場合は皮下脂肪だとか内臓脂肪というのが、まあ、いっぱいこうもう巻きついたみたいな状態になってて、はい、分厚くなってるんですね、うんうんうん、でこれをなんとかしなきゃいけないという時に、
はい、
ほとんどの人は食事を制限するとかいうことで、
はい、
その材料となる、まあ、要はそのこう過剰な栄養分というものを取らないことによって、
はい、
ついてしまっているものを減らそうというふうに考えてしまうんですけど、うんうんうん、これ結構大きな間違いでですね、はい、それをやってしまうと、うん、自分の身についているものが減る前に、はい、まあ、もしくはまあ減りつつも、はい、筋肉まで細くなってしまうという現象が起きて代謝が落ちてしまうんですね、
うんうんうん、
だ結果的に元の食事に戻すとすぐにリバウンドしてしまうという状況になってしまいますので、はい、あまりおすすめができないんです、
はい、
で食事も多少は気をつけた方がもちろん効果が出るのは早いんですけれども、やっぱり今導入していただきたいのは運動の習慣なんですね、
はい、
まあ、何しろ普段はお腹を意識しているっていうシーンがほとんどないので、まずはそこを意識するってことが一番大事なことなんです、
はい、
これは別にあの腹筋を増やせとかですね、そういう話ではなく、
はい、
生活の中で座ってるとき立ってるとき歩いてるときにお腹をへこませた状態をできるだけ長く維持しようということで結構です、
うんうんうん、
もう起きてる時間がまあ十数時間はあるわけですから、はい、その間意識するだけでめっちゃ筋トレになってて、
そうですね、
特に腹筋群っていうのは持久力型の筋肉なので、
そうなんですね、
はい、時間が長ければ長いほど、うん、あの効果が出やすいわけなんだ、はい、大きな負荷をかけてちょっとだけするっていうよりも、
はい、
あの中ぐらいの、まあ、これぐらいだったらできるかなってやつで、できるだけ長い時間、
はい、
その状態を維持してあげた方が効果が早い。
なるほどですね、はい、さあ今あのもう本当に要チェックでございますよ。要は腹筋とかをバリバリしなくても、
はい、
本当に起きている時、
はい、
ね、もうお腹を引っ込めるということをどのくらい意識できるかで、まずその筋肉の刺激とかが増やせるよと。
そうなんです、
いうことですね、
は
い、
でまあ僕がトレーニングしてるのを見てある方は、
はい、
まあ、みんな感じてあると思うんですけど、僕はあんまり腹筋やってないですよね。
そうですね、
はい
はい、
ほとんどしてないと思うんです。
たまにやるとめっちゃきついです、
はいはい、だから人に教えるときにこういうふうにするんだよってデモンストレーションやる以外は自分ではほぼ腹筋やってない
ん
ですよ。
お、それはなんか理由があるんですか。
まあ面倒とかですね
それだけじゃないんでしょ。やっぱその
腹筋は、いや、まあ面白くない、
面白くない
だからの、乗ってきたらやりますけど、
はい、
それよりもやっぱり、まあ、重りを使ったトレーニングとかですね、
はい、
まあ、難しい、まあ、なんかそのこうムーブメントが要求されるようなやつの方がやってる達成感があるんですけど、うん、腹筋ってなんかあんまりトレーニングしてる感じがしないんですよね。だからまあ単なる好みの問題なんですけど、うんうんうん、でもじゃあ実際どうかというと、僕結構ウエスト細い方なんですよ、他の人から見ても、
うん、
それは別に腹筋がそのトレーニングとしてやってるやってないとかいう問題ではないということが一つの事例だと思うんですね。ただその、まあ、僕のようなタイプの人間でもちょっと油断をして食事が増えたりとかするとやっぱりウエスト周りは大きくなるという現実がありますので、それを認識した上でなるだけ普段からお腹をへこませた状態を維持するように、意識の習慣づけをする。まず意識の習慣づけをすることで今度は、まあ、ちょっとでもいいんでね、その気がついた時だけでもいいのでお腹をへこませるということをやる、
うん、
だそうするとたびたびやっているとその思い出す頻度が増えてきますので、うん、結果としてお腹を力を入れてへこませておくような時間が長くなってきますから、うん、それがあの体の体型の変化とかにつながっていくわけなんですね。
お腹をへこますという行為が自分の意識にこう作用していっていろんな行動の変化にもつながっていくということですか、
はい、そうですね、はい、
なるほどですね。
だその知識をまずあのインプットして、
うん、
そして、まあ、思考の転換を行って、
うん、
あそういうことでいいのか、じゃあやってみようかなと。別に着替えなくてもいいわけじゃないですか。
そうですよね、うん、
いちいちこうジムに行ったりとかするときみたいに、うん、あの筋トレするときはこの格好みたいなの必要なくて、通常の状態でスーツ着ていようが、うん、まあ、あの仕事先のユニフォーム着ていようがどこでもできるっていうことが 非常にまあ重要ですね。
なるほどですね、はい、で今ちょっと気になる発言があったんですけど、はい、全然腹筋を鍛えていないでしょっていう話があったんですが、じゃあくびれを作るときに腹筋の運動はそんなにしなくてもいいんだよっていうことが言えるんでしょうか。
お腹をへこませるということは習慣づいてればですね、はい、
なるほどですね、
はい、ただし、はい、まあ、それをやった上で、うん、さらにその運動の効果を特にまあ強調して引き出すってことを考えれば、うん、体幹にやはりこうターゲットを絞って、トレーニングの負荷を上げる、うん、あるいはこう何か別の種目を足すっていうことは非常に有効です。
なるほどですね、はい、じゃあそんな中でやっぱりそのフォルムをですね、あの美しく見せるためにそのお腹をへこませて腹筋群を鍛えていく、体幹を含めて鍛えていくというところが非常に大切だと思うんですけれども、それと同時に今おっしゃったような皮下脂肪と内臓脂肪、まあ、これが落ちていくことによってよりそのフォルムというのが表に出やすくなってくるのかなと思うんですけれども、はい、そうなった場合にじゃあ腹筋以外、腹筋を鍛えなくてもそのフォルムが出る、なんか別の部分のこう鍛え方とかってあったりするんですかね。
これはですね、はい、やっぱりあの相対的にくびれというものを判断しますので、はい、例えばウエストがある程度のサイズがあってもやたらこう例えばこう背中が逆三角形で広いとかね、まあ、お尻がこうパンと張ってるとかいう人であれば、はいはい、あの相対的にウエストの部分は締まったように見えますよね、
はい、
だからやはりあの全身いろんな角度からトレーニングすることがまあ有効です。
なるほどですね、
はい、で、まあ背中のトレーニングだとか足のトレーニングとかそういったものをまあ入れていってですね、うん、まあ、立体感のある体作りっていう、まあ、そういうアプローチの仕方が有効だと思いますね。
なるほどですね、はい、ではそういった意味で言うと腹筋以外でおすすめの美しいくびれを作るためのポジトレ、
はい、
何かあればちょっとご紹介いただけたらなと思うんです
が、これはどういうところでやるかっていう、まあ、環境の条件も、まあ、ある程度は考慮しなきゃいけないんですけれども、はい、まあ、そういうものがなくてもできる、うん、まあ、要は家のフローリングの上でやると、はい、いうようなことでこう考えたときにはですね、どんなこうポーズをとって、はい、ポージングで負荷をかけるかっていうのが、はい、あの大事になってきます。で、ウエストの部分にまあ効くような、
はい、
やつをこう、まあ、あの提案すればですね、はい、腕立て伏せの形からですよ、
はい、
まあ、腕立て伏せってまあ両手両足ついてるじゃないですか、この両手両足ついてる状態からですね、足は若干広げて構いませんの、肩幅がそれ以上広げて構いませんので、足、まあ、両足をこう結ぶちょうど真ん中のラインですね、
はい、
それの、まあ、延長線上にこう片手を移して、
はい、
もう片方の手は逆にこうやってこう上げてですね、
はい、
宙に浮かした状態で、上半身だけはひねって足だけは腕立て伏せの形でついていると、要は片手で体重を支えて、
はい、
でひねった状態でキープするっていうのが結構おすすめですね。
なるほど、
はい、
これはいろんなところに効きそうなんですけれど、まず片手だから手にも肩にも効きそうですよね。
そうですね、腕を引き締めたい方とかにはまあ非常に効果がありますし、上半身をひねった状態でやってるんですけれども、はい、筋力が足りないとですね、
うん、
まあ、お腹の横の部分ですね、
うん、
半分ひねってますんで、
うん、
お腹の横の部分が床に近づいていきます、
はい、
こう背骨が曲がって、
はい、
それを曲がらないようにグッとこう持ち上げて、
はい、
腰の位置が体のちょうど中心の部分から動かないようにキープすることによって脇腹は特に刺激を受けていますね。
なるほどですね、
はい、これがウエストをグッとこう引き締めるポイントになります、うん、あとは腰痛が出ないようにするために、
はい、
そのひねった状態でなおかつお腹をへこませておくということですね、うんう
ん、なるほどですね、
はい、これはスポーツをやってる人とかだと例えば野球みたいにこうバッティングみたいにこうバットを振らなければいけないとか、
うんうんうん、
テニスをやってる人が、まあ、ストロークをこう強く打ちたいとか、うん、いうような方にも非常に有効です。体をひねるという動きに関しては適面効果が現れますね。
なるほどですね、はい、皆さん聞きましたか。もう一度おさらいしますね、まあ、腕立て伏せのポーズで足は開脚の状態ですね、少し肩幅ぐらいですか。
そうですね、大体肩幅から肩幅よりもやや広くしても構いません
ぐらいの幅に広げて、はい、どちらかの手を胸の真ん中あたり体の中心に置いて片手を離します。そして離した方の手をぐぐーっと天井の方に、ついてる手とちょうど180度
そうです
水平ですね、まあ、地面に向かって言うと垂直になるような状態にして、ね、はい、この首とかも上に向けた方がいいんですかね。
首はですね、
はい、
目線が持ち上げた手の甲を見るような感じで、
はい、持ち上げた天井の方の手の甲を見るような感じで頭もグッと 曲げていただくことでウエストもググッとひねってくると。
そうです。
これで1分キープ、
1分キープ。
あー、これ左右していただくだけで、そして腰が落ちないようにグッと天井に上げていくと。
そうなんですね。
ここもポイントですね。
ポイントです。それとお腹をへこませたまま行う。
お腹へこませたまま、
はい、
ぜひやってみてください。
これは効果ありますよ、はい、
やったらまた数センチウエストがね、へこむ。
そうですね。もうウエストが細くなるだけじゃなく、もうとにかく腕、はい、それからお尻、足、うん、いろんなところが引き締まってきますので、体重が変わらなかったとしても見た目が変わりますね。
なるほど、
ね。はい、ぐっと凝縮された、はい、引き締まった体になりますので、まあ、ぜひお試しください。
以上、マイジムのコーナーでした。ではここで一曲マッスルソングいきたいと思います。
はい、それではですね、ゴーストバスターズのテーマでいきます。
コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストは馬刺し専門居酒屋春らんまんの大将でいらっしゃいます和田正也さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ということで、馬刺し専門居酒屋春らんまんということなんです。こちらどちらにあるお店なんでしょうか。
西鉄二日市駅前ですね。歩いても1分ぐらいのところに、交番の先ぐらいにありますんで。
なるほど。今オープンして何年ぐらいなんですか。
オープンして6月でちょうど5年になります。
あ、なるほどですね、はい、馬刺し。先生はこちらお店の方には行かれてますか。
つい先日も行きました。
あ、そうですか。そうなんですね。
いや、うまいっすよ。
そうです。ありがとうございます。
はい、馬の肉というのはどうなんでしょう、筋肉学的にはどうなんですかね。
いやいや、もうめちゃめちゃいいですよね。
いいって聞きますよね、はい、すごくこう吸収がいいんですかね。その良質なタンパク質、
良質なタンパク質ありますよ。やっぱりあの脂身が少ないですよね。
ちなみに春らんまんの馬刺しはどんな特徴のある桜肉なんでございますでしょうか。
いや、本当いろんな部位が食べれますし、
いろんな部位が食べれるんですか。
はい、ほんで、まあ、非常にまあリーズナブルで美味しい。
そうなんです、はい、ちなみに今リーズナブルという言葉があったんですけど、おいくらぐらいで食べれるんですか。
だいたい盛り合わせ、はい、4種から5種ぐらいついて、はい、1000円。
は、安いでしょ。
安い。
だいたいもう、まあ、熊本とかの半額ぐらいでは出してると思います。
どうしてそんな価格で出せるんですか。
まあ、やっぱり多くの人に食べてもらいたいっていうのがあるので、まあ、なるべく低価格で。
そうですね。もう福岡市内の方とかでも絶対そんな価格で食べれ
ないです。ぜひ二日市に来てください。
わお。
いや、もう本当ね、駅から降りてすぐなんで、はい、いいですよ。はい、もう食べて帰って、もう最終で帰れますよ。
はい、そうなんですか。
はい、もう十分
お、ね、西鉄でしょ二日市駅、はいはい、ね、
貸し切りパーティーします。
お、 いいです ね僕ちょっと食べたいですね。ちょっともうなんかちょっと待ってくださいね、 今から始まりますよコーナーはねよろしくお願いします、はい、そうなんですね、ぜひ皆さんもチェックしてください、はい、春らんまんというところでですね、まあ、そんなですね今日大将にお越しいただいたんですけれども、そんなやっぱりあれですか、あの馬肉を食べてる大将ということで、やっぱ筋肉もりもりっていうか、そういうあの筋トレが大好きとかそういうことで今日はここにいらっしゃってるんですか。
これがですね、僕、まあ土偶みたいな体型してるんですけど、
土偶久しぶりに聞きましたよ
あの馬刺しって基本的にあのヨーロッパの方だとアスリートの方が食べられてたりとかするんで、まあ僕もこうね、よく食べてるのか、たあのお店やってるんで、そういった体に なるかなと思ってたんですけど、やっぱあくまで商品なので、考えたらあんま食べてないなと思って、もうお客様のために用意してる馬刺しなので、やっぱ自分も食べないといけないなと思って、今腹筋をあのさっき言ってたことを実践してやろうかなと思って。
なるほどですね、
はい、そして馬刺しを食べて、
はい、
森部先生のようにウルバリンみたいな体にな
る予定ということですね
いやでもですね、はい、多分お店のプロモーションとしてはもう絶対あれだと思いますよ。
そうですね、
そうですよね。だって和田さんが今まではそんなお店の商品だから食べてなかったっていう時点から、
はいはいはい、
馬刺しを食べるようになって筋トレをやったらウルバリンみたいになっちゃった、
なっちゃった、
うん、これはやろうかって絶対なりますね。
いいじゃん、いい、もう完全に今プロモーションの
計画が
結構早いうちに取り掛かった方がいいですね。それですね、はい、そんなでもあの和田さんと森部先生のつながりってどんなとこなんですか。
まあ、これはですね、はい、まあ以前にもあのゲストでまあ登場したあの花田香る、
はい、
あのメンタルトレーナーからのまあ紹介ですね。
そうなんですね、
はい、
どんな経緯で。
お店であの、はい、フットサルのイベントをやってまして、
はい、
でそこで、スポーツマッサージを、うん、してもらうこうブースを作って、でそこで、香るさんが来て、で香るさんと仲良くさせてもらうようになって、はい、合わせたい人がいるからっていうことで森部大先生を紹介していただいて、でそこからも森部さんを追いかけるようにストーカーのようにセミナーに参加したり、
はいはいはい、
ジムに入会したり、
はいはい、
サプリを飲んだり、
おすごいじゃないですか
そうです、そうです。
なるほど。唯一追いついてないのが日々家で行うポチトレと。
そうですね、
お忙しいからですね。
いやいいわけです。
いやでもそのあのフットサルですか、
はい、
それってあのお店で主催してるっておっしゃったんですけど、そうですね、ブースも出すということはかなり大掛かりなんですか。
そうですね、はい、まあ、約10チームから、14チームぐらい大体毎回参加していただいて、100名ぐらいやってるんですけど。
それはあの春らんまん主催、春らんまんカップみたいな感じなんですか。
そうです、そうです。いやもうトロフィーもあのワールドカップのあの重さ形もう全てもレプリカのを用意して、もう選手の皆さんもそれを掲げたいがために頑張ってやってますよ。
本格的ですね。
お客様、お店にいらっしゃるお客様、サッカー人口が多いとか、なんか
そうですね、僕もこれ始める前は、まあ、フットサルでやってる人そんなにいるのかなと思って。
和田さん自身もサッカーはされる。
僕はまあ、小学校中学校まではやってたんですけど、今も全然やってないんですけど、
はいはい、
でちょっと声かけたら、あやってるやってるって、もうどんどんどんどん集まってしまって、ちょっと今もう、まあ、募集フットサルやるから来てくださいって言ったらもう抽選になってるような状態で。
すごい、はあ、福岡マラソン状態
いやすごいですよね。
いやでもまあ大変ですよやっぱり。
ああ
大会の運営がですね。
そうですね、もう少人数でやってるので、でも毎回まあ、前回の大会よりもいいものっていうことで、
は
あ、まあ、雑誌取り上げてもらったりとか、テレビ取材だったり、まあ、そうやってこう 毎回こうパワーアップして、はい、もうそろそろ森部チームが来るんじゃないか。
おお、ちょっとないコンテンツでしたね。
いや
フットサルはなかったですけど、ちょっとドキドキしませんでしたと。
チャレンジャーですよ。
チャレン
なんか足抜けるんじゃないかと思いますもう老体に夢中でもう足振り回しますけども。
いい、
いや面白そうですね。
いやもう、もう本当初心者の方でも楽しめるような大会にしてますんで、でもトラブルも、もうないようにちゃんともう運営側で、最初のこうなるべくもうこれはレクレーションでやってるのでっていうので、やってもう皆さん楽しんでやってもらって
ます。そうですね、まあ、そういうのがきっかけで、まあ、花田さんいらっしゃって、そこから森部先生と出会ってっていうところまで分かるんですけど、その森部先生にこう、ま、うわこれだっていう風になったのは何かこうきっかけがあったんですか。
まあ一番は、はい、もうセミナーに参加して。
セミナーどういったセミナーだった
んですか。まず前半は、はい、まあ、その筋トレをするとこういった効果、が出るっていう、まあ、そこで、後半は筋トレだったんですけど、うん、僕がまあ一番こう印象残ってるのが、うん、まあ、森部先生の考えで、まあ、筋トレをでその世の中の医療費を削減したいっていう思いがすごい僕こう心の中にこうずさっとこう突き刺さって、はい、いやこの人すごいなと思って、まあ、今まで僕の中で筋トレっていうのが、うん、そんなに、うん、まあ、なんかこう身近な、なんか軽い言葉でしかなかったんですけど、はい、まあ、それセミナー受けて、あ、筋トレってやっぱすごいなと思って、そういう効果があるんだとか、そういう考えをする人がいるんだと思って、まあ、そこからもうドハマりしてしまいました。まあ、それを実践してるかどうかは別なんですけど
、でも本当に僕もまあでも分かります。そういう筋トレ、まあ、ポジトレをですね、そういうふうにこう捉えるっていう経験もなかったですし、それがこう腹に落ちていくというか、それがこうできた人はみんなこう目から鱗になるというかですね、そういう経験ができるので、本当にこの出会いは本当にありがたいものだと思うんですね。
ぜひセミナーとかだったら受けていただきたいなと思ってます。は
い、それとともに何かこう先生ってこうもう考え方もそうですし、はい、経営に関してもすごくこうアイデアをお持ちじゃないですか。はい、まあ、そんなところもなんかいろいろ吸収したいなと思ったりしますもんね。
まあ、やっぱりなんかこうちょっと僕の中でああやってセミナーとか講師やってる方って、うん、なんか遠い存在のように感じてたんですけど、
はいはい、
なんとなくなんか自分でもその、まあ、まあ講師やりたいとかセミナーやりたいとかじゃないですけど、はい、その森部さんがやってることって日常的にできるものだなっていう、うん、その考え方でですね、
はい、
ではなんか自分でもできるんじゃないかなとか、こうかいろいろ考え方が広がりましたね。
そうなんですね。ちなみにそのどういったことをしてみたいとかいうのがあればちょっとお聞かせいただけますか。
そうですね、はい、もう一番はもうボランティアですね。僕はですね、その森部さんがその、まあ、メインで やられてた、うん、まあ、その例えば、まあ、障害のある子どもたちに何か夢を、うん、叶えようっていう企画のがあって、はい、まあ、それに参加してもらったんですけど、うん、まあ、僕も子供が2人いて、うん、で、まあ、最初に生まれた子が、うん、まあ、心臓病でっていうこともあって、うん、はい、まあ、そういった活動がある、うん、森部さんがやってる、うん、じゃあもうぜひちょっと参加しようっていうので、うん、でもその子供たちを見た時にやっぱりこう大人として親として今できることは何かなとかってやっぱすごい考えましたね。
ほう、
でそこからもやっぱちょっと仕事に取り組む姿勢だったり考え方っていうのはすごい変わりましたね。
うん、そうですか。
はい、
どんな風に変わったんですか。
やっぱその、うん、今、まあ、僕は馬刺しを売ってて居酒屋をやらせてもらってるんですけど、はい、やっぱ原点に帰れるというか何のために、うん、やってるのかっていうのが、まあ、第一の僕のテーマに常に頭にあって、あ、で僕らが変わることによって子どもたちも未来も変わるんじゃないかな、うん、まあ、これ ちっちゃいことですけど、うん、やっぱりそれが、まあ、大人とか親の役目かなと思って、うんうん、今までは子どもに対してこういう子どもになってほしいっていう考えだったんです僕は。
ほうほうほう。
だけどやっぱそういった活動とかボランティアとか参加させてもらうようになって、
はい、
どういった親になりたいかっていう考えに変わったんですね。
おー、はあ、これは大きな変化ですね。
はあ、あのやっぱこういう子供に育ってほしいっていうよりも、子供から見てそのどういう親、どういう大人であるべきかっていうのを考えるようになりました、ね、だから例えば仕事でやっぱり個人事業なんで、うん、気持ちが落ちたりとかだらけることとかもあるんですけど、うん、その、まあ、だらけた時に、うん、今この状態を子供たちが見た時に、うん、どうだろうとか、うん、やっぱそういうふうに考えるようになりましたね。例えば、うん、ゴミが落ちてて、うん、それを親とか大人として拾うのか拾わないのか、うん、じゃあ拾う親になりたいのか、うん、そのまま見過ごす親になるのか、うん、っていうのはやっぱすごく変わりましたね、
うん、
は
あ、はあ、そんな大きなこういろんな変化が森部先生とこう出会って、
う、ね、いや僕本当あれはもう
あったということですね。
やっぱ感動出たらおかしいですけど、うん、自分の中で、まあ、天気でしたね、
うん、
はあ、
なるほどですね、はあ、そんなこう心の転機を迎え、そしてこれからウルヴァリンへの、ね、転機を迎えるという
楽しみですね。
ありがとうございますけども、
いつ もう森部先生がお店に来てくれた時に必ずボディチェックをさせてもらいますもん、
はい、本当ですか。
今日もすごい
やべ、でも分かります、すごいですもんね。
いやすごいっすよね、なんか本当爪出るんじゃないかなと思って
キシャー
シャーって
気をつけてください猫好きだ、ね、ちなみに和田さんはこう、まあ、ゲットにも入会されたということは、はい、まあ、締めようかなとかいう思いはちょっと終わりでいらっしゃる、ね、どんな体になりたいとか何かあったりするんですか、こんくらいの目標とか。
やっぱ男として、
はい、
一度はムキムキにはなりたいなと思うじゃないですか。
ムキムキですか。
なんかこうなりたいじゃないですか、やっぱ、こう夏場はタンクトップみたいな、
うん、
もうなかなかですね、もう難しいですね。
そんなことないですよね先生。どの辺から、和田さんパッと見は結構なんか筋肉質っぽい、
う
ん、い
やいやそうですね、
はい、なんか
お相撲さんみたいな体してるんですよ。
そうですか、
はい、
でも筋肉質なタイプじゃないですか。
いやどうですかね。
いやいやもう全然変わりますよ。
本当ですか。
もう馬刺し食って腕もう筋トレやってれば絶対変わりますよね。
そうですよ、馬刺し食べて筋トレしながら何ヶ月でこうなったみたいなビフォーアフター今のうち取っておいたら、
いやもう絶対
めちゃめちゃいいプロモーションになるじゃないですか。でそれをフットサルの時にビフォーアフターの等身大の中をこうあれを立てて、うん、春爛漫でこうなりました。
あら、
まあ、
また
これちょっとできそうですね、プロジェクトが
やっちゃいますか、もう
春爛漫プロデュースでね。
そうですよ、
うん、
いいですね。
あなたの春も春爛漫みたいなね。
もう
うまくないすいません
ごめんなさい。いや筋トレをできる環境にはいると思うんですね、はい、僕は、まあ、もう本当これ言い訳ですよ、
はい、
まあ、お店にもうダンベルも買って、
うん、あお店にダンベルもあるんですか。
ゲットのジムにも入会して、サプリも飲んで、うん、なんでこういう体なんだっていうことですよね、
うん、先生なぜでしょうか。
やってない
ですね。やってないですね。
なるほどですね。
そうなんですよ、もう
たくさんやるっていうふうにこう考えずに、
そこなんです。
お店の中でできることから始めたらいいんじゃないですか。
まさにもうセミナー受けた時のその後半筋トレをやったんですけど、
はい、
その時は、うん、あもう家でもできるような簡単なトレーニングなんですよ、うん、もうすごくこう体にも効くような、うん、もう今に もこうムキムキになりそうなトレーニングだったんですけど、はい、その時はやっぱ気持ちは高ぶってるんですけど、1週間ぐらいでしたね。
先生どうでしょうか、まあ、大体そういう1週間とかの山でちょっとモチベーションといったらあれなんでしょうけども、なぜかこうね元の習慣に戻ってしまうっていう、
これはですね、はい、まあ、誰でもそうなんですね、うん、はい、だからやっぱりコーチが必要なんですよ。
コーチというと、
これはその客観的にその人を、うん、まあ、見て、うん、ゴールに導いてくれるような、
うんうんうん、
コースアウトしないようにこうちょっとこう導いてくれるような人がやっぱ必要なんですね。
なるほどですね、
はい、まあ、家族がまあそれでその存在であれば、まあ、一番いいんですけど、うん、いつも一緒にいるからですね、 まあ、あのそうでなければもう外部の方にお願いをして、はい、うん、まあ、この人にっていう人には見てもらうっていうのがまあ一番だと思います。
どうでしょう和田さん、コーチ的な存在の方はどなたかいますか。
僕の目の前にいるような気がするんですけど。
お、
やりますか。
やっちゃいますか。これ公共の電波でこれ宣言したらもうこれもう、しかもアーカイブで残りますから
ね。いやもうこれはやりますよ。
おー、来た
い。いやいいですね。
いやこれはです
ね、ちょっと目標立てましょう。
立てましょう。
そしてビフォーアフターも記録して、次のフットサルの大会いつでしたっけ。
7月ですね。
あ、7月です。結構近い。
早いですね。ちょっと7月
7月何日なんですか。
いや、まだ今ちょっと調整中なんですけど、まあ、ちょっと7月には開催できるように動いていこうかな。
そうですか。まあでもフットサルが難しいかもしれませんけど、森部塾のですね夏合宿というのが、うん、
ありますね。
7月の30、31日に予定しようかと思っているところでございまして、うん、ここではですね、森部杯ので、ね、
はい、
ベスト森部ジャパンやろうか、ベストボディジャパンじゃなくて、ね、ベスト森部ジャパンっていうのです ね、やろうかと思ってるんですけど、じゃあそれにビフォーアフターで
参加していただくと、
ね、それこそ花田薫先生も出演されますし
ね、
松島みっちさんももしかして出るかもしれませんし、はい、ここにエントリーされる。
いやもう僕兄さんがやってるのはもうジェラシーですもんね。
あ、松島みえさんともお知り合いでいらっしゃる。
あ、そうですそうです。
おー、そうですね、はい、
カラオケ友達。
あ、そうなんですね。もうまさに松島みえさん今ハルベリー企画というので、今なんか結構ホルモン変わったそうですけど。
いやこの間お会いした時、
お会いになったんですか。
なんかちょっと変わってるような、うん、
ちょっと締まった感じが、
あらあらあら、
ね、ちょっと本当ジェラシーです、ね、
ジェラシー感じてるということで、ぜひ
なんか森部さんを取られたようなまあちょっとジェラシーが違います
ね。そうですね、まあ、まあそこはあんまり掘り下げなくていいですかということで、じゃあちょっと和田さん企画の方でも、
そうですね、
マルベリー企画じゃなくてウルバリン企画を
やりますか。
ウルバリン企画スタートということで、
人生で一回もこうやっぱマッチョっていう体になったことがないので、やっぱ憧れますね。
これやっぱちょっと劇的ビフォーアフターでちょっと行きたいですね。
ないですね。
行きたいです。やってなりてみたいです。
よっしゃ。ただいま5月8日でございます、はい、ちょうど7月30日まで、2ヶ月半ぐらいございますので。
そうですね、十分だと思います。
十分だと思います。
2ヶ月半で
行きます。
やりますよ僕は、は
い、じゃあぜひ目標を立ててですね、数値目標も立てていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
2ヶ月ぐらいで大丈夫ですか。
大丈夫です。
もうすでにちょっと
不安になった、まあ、このね、このマインドもどういう風に変わっていくかっていうのもこれポチトレのいいところなんで、
僕の体見えてますよね
大丈夫です
大丈夫
です大丈夫です。
なるほどですね。
もう大体今もプログラムが浮かびました、
ね、本当ですか。おっと、どんなプログラムなのか、これもね、後ほどリポートしていきたいと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします、
はい、ということで以上マッスルゲストのコーナーだったということ。この後もですね、ちょっと教えて森部先生のコーナーで、
はい、
和田先生、あ、和田さんからですね、質問もありますので、
はい、
一曲ここでお届けしたいと思います、
はい、それではですね、スピッツでロビンソン。
コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部雅弘です。
続いては教えて森部先生のコーナーです、はい、今日の質問はゲストの、こちら和田さんからいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。もう本当、これまあ僕のことじゃないんですけど、小学校2年生の息子がいるんですが、まあ運動地なんですよね。これが幼稚園の頃から、まあ、ちょっとあらもしかして運動苦手かなと思って運動教室に、今も4年間通ってるんですけど、まあ、なかなかこう縄跳びもこう思ったほど跳べなくて、ボールもなかなかボールを前に投げようとして後ろに投げるようなで取れない、でブランコもなかなかこう漕げないと、でこれどうしたらいいのかなと思って、で僕が小さい時は割とスポーツができたので、その例えばブランコが漕げない子に対してどう教えていいか分かんない、ボールを投げれない子に対してどう教えたらいいか分かんないとか、縄跳びも回してジャンプしたらいいやんっていうぐらいの感じなんですよね。そういったその、まあ、子供に対してこう どうやって教えていったらいいかなと思ってですね。
なるほどですね。はい、ちなみに運動教室っていうのは週に何回ぐらい
行くんですか？はい、週に1回ですね。
1回ですか。
はい、
でお家でその運動教室に行ったやつの復習っていうのはやってあるんですかね？
家ではやってないですね。
あ、これはですね、はい、非常にシンプルな問題で、はい、数をこなした方が絶対に運動の効果っていうのは上がるんですね。はい、だから習ったことをお家に帰ってきてやる時間を取るっていうのが一番です。はい、で、まあ、他の事例でいうと例えばピアノを習ってる人なんてすごいたくさんいるんですけど、はい、みんなが弾けるわけじゃないんですよ。
はい、
あるいは行って、まあ、弾き方とかをある程度習ったら反復練習は全部家でやって、
はい、
家でやってる人だけが弾けるようになるわけですね。
なるほど。
はい、だから行くだけでは当然のことながら効果は出ないです。
はい、
英会話もそうで、英会話の塾に行ってるから英会話が喋れるかってそうじゃなく、
はい、
環境に慣れて帰ってきて、でそれでまた復習をして、まあ、予習をやって自分の、まあ、知識とか技能っていうのを増やしていくっていう時間にどれだけのエネルギーを割いたかっていうことで決まります。
はい、
ですから運動神経がまあいいとか悪いとかいうのは発達段階の中で、はい、その時点では必ずあるわけなんですけれども、はい、どんな人でもですね時間をかければ必ずできるようになります。
なるほど。
はい、
復習ですね。
復習、うん、ちょうど今日はですね本人が来てくれております。
何、
ちょっとご挨拶してもらいましょうかね。
へへへ、
はい、どうぞご挨拶できるかな。
ん、
はい、お名前は。名前を。
和田清太郎
です。はい、和田清太郎君。
はい、清太郎君、こんにちは。
こんにちは。運動が今苦手だってお父さんに紹介されたけど、運動は好き？運動好きなんだね。あ、そっかそっか。でもうまくできないこともある。そっか。家でその縄跳びの練習とかしたりしてる？
たまに。
お、たまにしてるんだ。
してる？
たまに。
あ、本当？
ちょっとできるようになったのはある？
ない。
ないんだね。なるほど。
何が一番得意？
ボール。
ボール。
ボールを投げるのが得意。あ、そうかそうか。
そしたら最初はボールを投げるっていうことからやっていくといいでしょうね。得意なことが少しずつ自信につながってきますので、例えばボールを投げて。投げる距離が長くなっていくっていう、はい、その発達の仕方、
はい、
だから例えば壁とかに的を書いて、
はい、
その的の中に連続何球入れることができるかというコントロールに対してのアプローチとか、
はい、
まあ、そういう風にして何か指標を決めるわけですよ、
はい、
でそれがどう伸びたかと、
はい、
で最初から比べたら絶対に伸びるので、
はい、
これだけ伸びたじゃないっていうことを今度はこう見えるような形にしてあげるわけですね、
はい
はい、今までは例えば20メートルだったのが30メートル投げれるようになったり、はい、こんなに伸びたんだよってのことを本人が分かるように説明をしてあげると、
なるほど、
はい、自信が高まってきます。
でえ、ボール投げるの好き？なんかこの間投げよったら後ろに行ったんですよ。ボール手が離れないんですよ、ボールから手が。
あ、なるほどですね。
え、そうなの、
ね、いろんな動きのある中でボール投げは好きよということですよね。 まあでも今後その
そうですね、ね、いやもう本当参考になりました。
ちょっとテレビゲームの時間減るかもしれんけど大丈夫？
いい YouTube 見れんよ。見れんよいい？
まあでもですね、YouTube の中で、うん、まあその子供さんたちが例えばボール投げをやってるような動画とかを集めて、はい、他の人がやってるのを見るっていうのもすごく役に立ちます。
なるほど。
はい。
見るか。
ね、
ねえ、うん、そういうのお父さんと一緒に行ったら楽しくてやるよね。
そうだね、一緒やろうかね。
そうですさ、
お父さんもねウルバリになるって言ってるからね。もう
年中タンクトップやけんね、もう。
年中タンクトップ、それがやりたいんですか。でもなんかこう春らんまの大将、もう年から年中もう
夏じゃないか
みたいな、夏じゃないかみたいな、
春じゃないぞ。
いいですよね、春じゃない、いいですよね。
お店の名前変えた方がいいかもしれない、
ね、夏ランマンみたいな、常夏、
常夏ですね。
これもしね、奥様聞いてたら、いやいやいや、うちのブランディング崩れてるからみたいな思ってるかもしれない
ですね。
勝手にこちらで盛り上がって、ね、
すいませんでした、
楽しい、何よりでございますね。ということで、ぜひあのこういったあのお子さんに対しての運動のノウハウに関しても森部先生はたくさんのジュニアを育てて来てらっしゃいますよね。
そうですね、うちも今一番下の子だと小学校4年生ぐらいで、うん、ゲットには通ってきてやりますんでね。
はい、
小学校であのバレーボールやってる子とかですね、はい、ゴルフの子とか来てますんで、うん、もう全然対応できます、
うん、
はい。
まあ、そういったところでも先生がよくおっしゃってるのが、本当にたくさんのこう面白いコンテンツを子供にさせることで、いつの間にか運動量をたくさんこなしてたっていうのが非常に子供にはいいよっていうの
を。そうです、できないことをですね、できるようになるまでやらせるっていうのはまあ最悪な方法で、
は
い、できないのはその時点で何か理由があるわけですよ、
は
あ、集中できないとか、まあ、例えば筋力が足りないだとか、はあ、コツをつかめてないとかですね、はあ、何が理由かちょっとわからないですけど、
は
あ、でそれをずっと繰り返しやるとだんだん運動が嫌いになっちゃうんですね。僕はできないっていうのがインプットされて、はあ、それよりも、ね、もう何ができるかわからないわけですから、はあ、あれもこれもやらせてみて、はあ、これなかなかいいんじゃないっていうところから入っていく、
はあ、
で気がつけばいろんなことをやっててトータルで運動能力が上がったっていうふうに必ずなりますんで。うちのジムだったらですね、まあ、昔のまあ小学校の評価でいうと、うん、全員が体育が5になります。
へ
お、体育5になるってよ、
はい、親子で入会。
いいですよ、ね、体だけじゃなくて心も考え方もね、こう鍛えられるというポジトレでございますので、は
い、いや、勉強になりますね。
すごい、どうします、もしかね、お子さん、息子さんがもしかしたらアスリートになっちゃうかもしれない。
そうです、
お父さんより先にウルバリになっちゃう。
僕まだウルバリになってなかったから、おかしいです。もう見放されてますよね。完全に。
さあということでね、楽しい時間あっという間でございます、まあ、エンディングでございますけども、ね、はい、和田さん初ラジオどうだったですか。
いやー、もうテンション上がりましたね。
何ですか。
いやもうやっぱ森部、街角森部塾に出てある方っていうのはもう肩書きからうわーってあるじゃないですか。もう素晴らしい方ばっかりじゃないですか、
はいはい、
まさか僕が出れると思ってなかったので、
いやい
や、今日はいい経験させてもらいました。
いや、もう本当ありがとうございました。いや、
こちらこそありがとうございます、ね、
今日からウルバリーの道がスタートした、
スタートですね、
はい、記念日でございます。
もう、ね、今日からタンクトップ以外は来ませんので。
お、今日からですか、
はい、
早いですね。この後雨みたいですけど、
こういうこと言うから
続かないんですね。自分でハードル上げちゃうみたいな。いや、でもね、それにこう追いついていける、ね、
ね、
マインドに追いついていける、はい、いきたいと思いますよ。ということで今日の放送はまた後日もアーカイブで配信しますので、聞き逃したという方はぜひチェックしてください。福岡街角森部塾、Facebook ページございます。そしてインスタグラムも始めましたので、ぜひ、ポジトレハッシュタグでアップしていただけると嬉しいです。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも、聞いていただけますので、ぜひチェックをお願いいたします。ということで本日も楽しくお届けしてまいりました福岡街角森部塾。この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りしました。それではまた来週、せーの、
Go! マッスル!